お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんにちは。日本語学習者向けのポッドキャスト、スロージャパニーズです。シリーズ1では、5つのエピソードを通じて、オーストラリアを日本語で説明することをテーマにお送りします。それぞれのエピソードは、2つのパートに分かれています。このポッドキャストのスクリプトは、SBS ジャパニーズのウェブサイト sbs.com.au/japanese で見られます。文字を目で追いながら、または一緒に発音しながら聞いてみましょう。今日はエピソード4、オーストラリアの学校の制度について日本語で説明してみましょう。このエピソードのキーワード、 This episode's keywords are は4つ。保護者 Parents and guardians、 柔軟 Flexible、 給食 School lunch program、 あぐらをかく、Sitting cross-legged です。第1部、オーストラリアの教育。オーストラリアの教育制度、Educational System は、州やテリトリーによって違います。いつ入学するのか、新学期がいつ始まるのか、地域によって様々です。そのため、国がまとめて管理している日本と比べて、オーストラリアの教育制度は、生徒一人一人の状況を考慮し、taking into account、 柔軟だと言えそうです。また、日本の人は、オーストラリアの学校で生徒があぐらをかいていることにも驚きます。日本ではあぐらの代わりに膝を立てて座り、両足を両腕で抱える体育座りで座ります。シドニー日本人国際学校の添島舞先生は、オーストラリアのギャップイヤーが日本にあったらいいなと考えています。
オーストラリアにあって日本になくて羨ましいのがギャップイヤーです。私の認識では、高校3年生、イヤー12になって、HSC っていうんですかね。それが終わって、行く大学が決まって、高校3年生で高校卒業して、行く大学が決まった状態で1年間、なんかこう、社会勉強というか、できるんですよね。日本ではちょっとそれはないですよね。でも、すごくいい仕組みだと思います。大学に高校3年生までの親に大事に育ててもらって、机で勉強してただけで大学入って、それがギャップイヤーがあると、高校3年間までの頑張ってきた勉強で頑張ってきた脳みそをちょっと癒して、ちょっと視野を広げて心にもゆとりを持ってから学生生活を始められる。で、そこで、社会生活でいろいろ見たもので、 さらに大学でこんな授業を取ってみたいなっていうのが広がるっていうのは、大学生にすごくこうゆとりを持たせてるなと感じて、とっても羨ましい仕組みです。
シドニー日本人国際学校の副島舞先生でした。あなたはギャップイヤーを取りますか？または取りましたか？クイズです。4つのキーワードを確認してみましょう。それぞれ英語でどういう意味でしょうか？保護者、柔軟、給食、あぐらをかく。さあ、結果はどうでしたか？保護者は parents and guardians。柔軟は flexible。給食は school lunch program。あぐらをかくは sitting cross-legged でしたね。第2部、学校での食事。オーストラリアでは日本のような給食プログラムがなく、生徒は学校にお弁当を持っていきます。また、オーストラリアは昼食の前にモーニングティーというおやつの時間があります。お腹が空いて、このモーニングティーの時間にお弁当を先に食べる生徒もいるそうです。日本で言うところの早弁、eating a lunchbox before lunchtime ですね。ニュージーランドでは学校で無料の昼食を生徒に提供する政府の給食プログラムが一部で始まっています。あなたはオーストラリアでも給食プログラムを導入、introduce すべきだと思いますか？シドニー日本人国際学校の副島舞先生は、日本の政府からオーストラリアに派遣されました。オーストラリアと日本では義務教育、compulsory education の始まりと終わりが違うことがとても面白いそうです。
一番驚いてるのが、やっぱりそのキンディさんが同じ学校にいること。日本だったら幼稚園だから、私が持ってる教員免許、私の教員経験では出会う可能性がない子どもたちがいる。いや、ゼロではなくて、キンディさんっていう名前で義務教育として一緒にまずいるっていうことがとっても面白い。日本の幼稚園だとまだそんなに読み書きを一生懸命習うというよりは社会生活を学ばせることがメインだと思います。で、その予算もありますよね。
うん、
で、こちらのキンディさんはそれに比べると、やっぱり教室にたくさん英単語が貼ってあるので、日本の幼稚園とは違って読み書きをもう始めさせるんだなってことが発見ですね。
オーストラリアでは学校はキンディやプレップから始まり、義務教育はイヤー10まで。日本ではイヤーワン、つまり小学校1年生からイヤーナイン、中学校3年生までです。
きっとオーストラリアの方が我々シドニー日本人国際学校のホームページなんかをご覧になった時に、なんでイヤーナインまでなんだろうって思っておられるんでしょうね。 日本の義務教育に合わせて中3まで設定されているので、まあ、これがイヤー10までってなって高校1年生まで用意するのは結構大変、高校の先生をたくさん呼んでこないといけないですし、学習内容も違いますんで結構大変なことなんですね。なんでイヤー9までなのって聞かれることが今までに2回ほどあって、やっぱり日本の中学校までだからだよって答えてたんですけど、まあ、それは不思議に思われるだろうなと感じています。なんでそこで終わるのって多分思われてるんだろうなと。
シドニー日本人国際学校の添島舞先生でした。クイズです。さて最後に4つのキーワードを確認します。意味をすぐに英語で言えますか？保護者、柔軟、給食、あぐらをかく。さあ、結果はどうでしたか？保護者は parents and guardians。柔軟は flexible。給食は school lunch program。あぐらをかくは sitting cross-legged でしたね。エピソード4はここまでです。エピソード5でまたご一緒しましょう。このポッドキャストのスクリプトは SBS ジャパニーズのウェブサイト sbs.com.au/japanese から見られます。SBS 日本語ラジオのスロージャパニーズ、平林純子がお届けしました。それではまた。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。